All right, let's pray.
はい、お祈りで始めましょう。
Jesus, you are our husband. You are our bridegroom, it says in the Bible.
神様、聖書ではあなたは私たちの、夫、花婿だというふうに表現があります。
And we are your bride.
そして私たちはあなたの花嫁です。
Lord, today, just like a wedding dance, we want to let you lead that dance.
結婚式の、踊るダンスのように本当にあなたに、私たちのことをリードしてほしいと思います。
So as we listen to your word, lead our hearts.
このメッセージを聞いている、聞くことを通して、あなたが私たちの心をもリードしてください。
Speak to our hearts, what you want to.
あなたが語りたいと思っておられることを私たちが本当に理解できるように、語りかけ、助け、導いてください。
In Jesus' name we pray.
皆様を通してお祈りします。
Amen.
Amen.
Today's title of our message is Only You.
はい、今日のメッセージのタイトルですけども、Only You というタイトルです。
Okay, now there are a lot of songs with the title Only You.
はい、Only You っていう、タイトルのついた曲は皆さんいっぱいあると思うんですけど。
Okay, so you have to. This requires audience participation.
はい、ここからは参加型でいきます。観客参加型です。
Okay, so when you think of a song that is Only You, you need to turn to the person next to you.
はい、皆さん隣に座っておられる方の方を見て、Only You っていう聞いて思い浮かべる曲を。
And you need to sing the song.
はい、もちろん直接それ歌ってもらってもいいですし。
Or you can, if you're too embarrassed to sing it, just tell the artist name.
恥ずかしいという方はその誰が歌ってるかってアーティストの名前。
Okay, wait. No, oh, you guys are already. Wait. Shh.
まだ。
All right. There are hint. There are English songs with this title. There are Japanese songs with this title. And so J-pop and English songs.Everybody is covered here, whatever you think of.
英語の曲もあるし、日本語の曲もあるし、誰かがその元の曲をカバーしているバージョンでも何でもいいです。
Okay, sing it to your partner. Ready?
はい、はい、どうぞ。スタート。
I hear some good singing out there. I hear the same song. Well, some people just want to keep singing.
まだ歌ってる人いますけど。
I don't know if I'm going to talk today.
はい。
All right. Well, there are many answers to this question.
このね、質問って答えがいっぱいありますよね。
There are a lot of them. If you are singing in English, if you're thinking in English things, you might have thought of this song.
はい。英語で歌ってた方はもしかしたらこれかもしれません。
This song. Next slide. By the Platters. Only you.All right, a lot of you did that one.
これが一番多いかもしれ
ない。Okay, that was 1955 by the Platters. That shows how old you are if you sang that song.
これ1955年のアメリカのプラッターズというグループの曲なので、
But actually that's been very popular. Very popular here too. Yes. Okay, not so famous or known. You might have known this one. It was by Yazoo.
そこまで有名じゃないですけど、
Yazoo. Only You, 1982.
Yazoo.
Okay, it's being remade right now. This year, it's being remade by Selena Gomez.
セレナ・ゴメスがカバーしているらしいです。
Okay, if you don't know who Selena Gomez is, please ask your teenager.
セレナ・ゴメスが誰かっていうそもそも分からへんっていう人は、
Oh wow, they found it. He found that song too.
ティーネイジャーの人に聞いてみてください。
Okay, it's a kind of slow one. All right, Japanese side.
はい、お待たせしました。
All right, Japanese side. Of course, if you think of only you, you probably thought of this song.
日本の方多分これだと思います。
From Next slide. Bowie 1987.
Bowie が1987年に歌ったやつですね。
Only You. Okay. Yes, good song, classic rock. All right. And how about this one? There was.
もう一つこれどうでしょう。
1995、内田有紀。Only You.
内田有紀。
Yeah.
これ。
Only you, whoa, whoa, whoa. Tetsuya Komuro produced. All right, 1995.
Okay.
Thank you, sound team. Great job, sound team. Very nice. All right. There's a lot of songs called Only You.
Only You という曲がありました。
Why is that?
なぜでしょうか?
Because it's a very universal sentiment to focus on one person, to have devotion or love towards only one person.
なぜかというと、やっぱり特別な自分が愛している人、世界共通の感情ですよね。人を愛するあなただけっていうのは世界共通の感情なので、それを歌った曲があるんだと思います。
And we're doing a series called I Do.
私たちは今やっているメッセージのシリーズは誓いますというシリーズなんですけども。
We're talking about marriage and how marriage is a picture of our relationship with God.
で、結婚についてのメッセージでもあるし、同様に、私たちは最初にも言ってましたけども、神様と結婚している、結婚するっていう状態を表しているメッセージにもなります。
So this message series has kind of two purposes. One is for you to think about your relationship with God, maybe in a new way, to think of it as a marriage.
ですからこのメッセージの目的とするところは、自分と神様、皆さん一人一人との神様との関係をもう一度見つめ直す、考え直していただくためのものでもありますし、
as well as thinking about actual marriage and what we can do to help our marriages, how we can have a good godly marriage.
もう一つは本当の結婚関係において私たちがどうそれを取り扱っていくべきかということを学ぶ機会にもなります。
And so this message though is for anyone who wants to have a relationship with God and no matter what situation you're in.
ですから神様と関係のしっかりした関係を持ちたいっていう人、その今がどういう状況かに関わらず、そういう人たちのためのメッセージです。
So if you're married, if you're single, if you're celibate, you're divorced, you're widowed, this is for you. This is something that you can learn from this.
ですから皆さんが実際に結婚していたり、独身だったり、もう神様と、自分はもう結婚しないんだということを神様とから語られて結婚しないっていう人もいるでしょうし、離婚をした人、相手と死別した人、いろんな方がいらっしゃると思いますけれども、一人一人の今置かれている状況に当てはまるメッセージ。
Now the Bible is full of pictures of marriage as a metaphor of God's relationship with us.
何回も言ってますけれども、結婚っていうのは私たちと神様との関係を表す言葉でもあります。
One of the first pictures goes way back to a man named Abraham.
一番最初のところまで戻ると、アブラハムにも同じことがありました。
God made a special promise with Abraham and he said, I'm going to bless you, I'm going to make your people into a great nation, and I'm going to watch out for them.
神様はアブラハムに対して、あなたの子孫が偉大な国の国民となるというふうに約束をされました。
And he did, and they became the Jewish people. They became the nation of Israel.
実際にそうなって、今の、ユダヤ人の国家ですね、イスラエルっていう国がその、アブラハムの子孫に当たります。
But they were in slavery in Egypt, so God rescued them through many mighty acts, and he pulled them out of Egypt, and he brought them into a nice land, a promised land.
でも、エジプトでユダヤ人が捕らえられていた時期があって、そこから神様が、約束の地へ救い出してくださったということがありました。
And so we're going to be reading from Exodus 19 and 20 if you want to look in that in your Bibles. The first passage comes from when God brought them out, and this is one of the things He says to the nation of Israel. This is in Exodus 19, verse 4 and 5.
はい、今日の聖書の箇所です。出エジプトの19章と20章になりますけれども、神様が、実際にそのエジプトからイスラエルの人たち、ユダヤ人を、救い出すときに語られた言葉です。
Okay, in verse 4, You yourselves have seen what I did to Egypt, and how I carried you on eagle's wings and brought you to myself. Now, if you obey me fully and keep my covenant,Then out of all nations, you will be my treasured possession.
出エジプト記の19章の4節から5節です。あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せ私のもとに連れてきたことを見た。今もしあなた方が誠に私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はすべての国々の民の中にあって私の宝にとなる。全世界は私のものであるから。
Notice the language that he's using.
ここで使われている、言葉遣いに皆さん気がつかれたでしょうか。
I carried you out of Egypt on eagle's wings.
私はあなたをエジプトから救い出すときに、わしの翼に乗せて、私のもとへ連れてきたというふうに
書いてあります。I brought you to myself.
私のもとに連れてきたというふうに書いてあります。
You will be my treasure. You'll be my treasured possession.
そしてあなたは私の宝となるというふうに書いてあります。
Sounds romantic.
ロマンチックですよね。
He also says, you know what I did to Egypt? I beat up Egypt, your old boyfriend, your old bad boyfriend. I rescued you. I showed my power.
エジプトを、やっつけた。私の力を持ってエジプトをやっつけたというふうに書いてあります。
I saved you from him.
そこから救い出した。
And I'm gonna be, you're gonna be my special people.
そして、あなたは私の特別な国の国民民となるというふうに言っています。
He's purposefully using language like a marriage type of relationship.
神様は本当に意図的に、その救い出した人たちとの結婚の関係、それぐらい大切だというふうに相手のことを思って、民のことを思って、意図的に切に願うということを、この言葉を使って表現しています。
So when God was rescuing Egypt, it was actually like his time of romancing them. He was showing them how strong he was and how he could take care of them.
神様は本当にその救い出した、イスラエルの人たちをどれだけ大切にしているかっていうのを、表現することを、そのエジプトから人々を救い出すときにこの言葉を持って、語られました。
Do you notice he says, out of all the nations, I chose only you.
すべての国々の中からあなたたちを選んだというふうに書いてありました。
I could have chosen anybody. I had the whole world to choose from, but I chose only you.
世界中の誰でもよかったんだけど、でも特別にあなたの国、あなたを選んだというふうに書いてあります。
In the same way, when we get married, we have what? 3.5 billion people to choose from of your gender.
はい、私たちも結婚するときも相手選ぶときも同じですよね。35億の中から相手を選ぶわけです。
And you choose only one.
ね、35億の中から皆さん相手選ばれたと思います。
Right? It's only you.
はい、あなただけです。
So God brings them out and he romances them and now it's time for a wedding.
ロマンスの時が終わって今度は、結婚の時になります。
So God makes a special covenant with the nation of Israel that mirrors marriage.
神様はその結婚を模して、イスラエルの人たちと、結婚の契約をします。
Now when I talk about this, I'm not talking about some other people that we have no idea about. I'm talking aboutIn Christ Jesus, since we have believed in Him, we are part of that special people, that nation of Israel as well.
この契約っていうのはもうどこかの誰かのわからない人に対してのものではなくて、私たちもこのイスラエルの人たちにされた契約にイエス様がしてくださったことによって同じ契約に私たちも置かれているということを覚えておかなければいけません。
And so today I want to look at what is kind of a list of wedding vows.
で、ここから学んでいくのは結婚の時の結婚式の誓約にも似ていることが出てきます。
And so it's kind of a vow. It's what you promise between two people who get married. This is what God and this people.
結婚するにあたって結婚の誓いを立てますよね。
And so through this, I want us to consider something about our relationship with God, but also our marriage relationships.
これを通して神様と私たち一人一人との関係もそうですし、実際の結婚の関係についても皆さんに考えていただきたいと思います。
Let's go to Exodus 20, verses 2 and 3.I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. You shall have no other gods before me.
出エジプト記の20章の2節から3節です。私はあなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出した。あなたの神、主である。あなたには私の他の神々があってはならない。
This might sound familiar. If it does, this is the Ten Commandments. This is the beginning of the Ten Commandments.
何か聞いたことがあるっていう方もいらっしゃると思います。これは十戒って呼ばれている戒律の一部です。
So God appears before the nation of Israel in a very special way. His presence is there.
神様はエジプトから救い出したそのイスラエルの人たちの前に姿を現されました。
And he makes a covenant with them, and he gives a set of laws.
そして、十戒をその人たちに与えたわけですよね。
And so the Ten Commandments is kind of considered like the essence of these laws.
この十戒っていうのは本当にその時に与えられた立法の本当に、基礎的な、ベースの部分になる。
God starts his vows with an introduction.
で、神様はこの、結婚の誓いを、自己紹介から始めています。
I am the Lord your God.
私はあなたの主であり神である。
The one who rescued, you know, the one who rescued you from Egypt.
で、あなたたちをエジプトから救い出したのは私である。
You know, not the other God, that one.
他の誰でも、どんな神でもなくて、私がその神である。
I'm the one who saved you. You belong to me.
あなた、私があなた方を救い出したのになって、あなた方は私のものであるというふうに神様はおっしゃっています。
Now, doesn't this sound like our modern day wedding vows?
今日私たちが結婚式でする誓いにも、似てるっていうふうに思いませんか?
Right? Do you remember your wedding vow day? Yes? You remember that?
自分の結婚の時の覚えてるでしょ? って聞かれ
てるんですけど。What do you start with? The very beginning.
どんなふうにそれ皆さん始めますか? 結婚の誓い。
Right? I?
私?
Who? Who are you?
長尾秀典は。
Okay, I take you?
あなたを。
Okay, take you to be my wife, right?
妻としてっていうふうに続きますよね、そこ。
Right. 続きますね。et cetera, et cetera. But God starts out with I God.
神様、I God. 同じように私はあなたの神であるっていうふうに始めています。
I God take you, right? Basically.
で、あなた方を救い出したっていうふうに書いてあります、ね。
Okay, and then he makes a promise. It's like a wedding vow. He makes a kind of a promise given as a law.
で それから私たちに対して、立法、法を与えてくださっています。
And his very first promise or part of the law is only me.
一番最初に与えられた私たちに対する立法というのは、私だけがあなたたちの神であるということです。
You shall have no other gods before me.
他にあなた方に他の神があってはならないというふうにあります。
Don't bring other gods into this relationship.
この、あなたと私の関係の間に他の神々を、そこに入れてはならないというふうに書いてあります。
Think about how odd this is from a perspective of Japanese religion.
これ、日本の宗教の考え方からすると、本当にすごくこう、風変わりなふうに思うと思うんですけど。
In Shinto, there are millions of gods and millions of shrines with millions of gods.
Shinto とかの考え方でいくと、八百万の神という言い方ありますよね。
And so you can pray to any number of millions of gods, and it's all okay, it's all good.
どの神様に別に、自分が祈ったりお願いをしたりしてもいいですよね。
But when Buddhism came in, it was a totally different religion.
でも日本に、その後、仏教が入ってきた時にはまた状況が変わりました。
Right? But even then, Shinto found a way to accommodate Buddhism and said, okay, well now Buddha can become another one of those gods. So you can pray to him, you can pray to all of them. It's all good.
Shinto というのはその仏教を受け入れるにあたって、うまく順応させるにあたって、その八百万の神の一人がそのブッダであるっていうふうにこう順応させたわけです。
But none of the gods in Japan, or really anywhere else, say,Love only me.
でもその八百万の神の誰一人として日本の神様は、Only me 私だけがあなたの神であるっていう神様は一人もいません。
Nobody said that exclusive. Don't go to the other gods. Only me.
独占的で私一人だけがあなたの神であるっていう神様は他にはいません。
Very unusual. This God says no other gods.
とても、目立って変わったように見えると思います。
We can see that God wants to have an exclusive relationship with us.
で、本当にここでわかると思いますけど、神様は私たちとの本当に独占的に関係を持ちたいっていう神様です。
Verse 4 through 6. You shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above or on the earth beneath or in the waters below.You shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me, but showing love to a thousand generations of those who love me and keep my commandments.
出エジプト記の20章の4節から6節です。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主である私は、妬む神。私を憎む者には、父の咎を子に報い、三代四代にまで及ぼし、私を愛し、私の命令を守る者には、恵みを千代にまで施すからである。
The second commandment sounds like a continuation of the first.
二つ目のこの命令というのは、一つ目の続きになっています。
It's like God is saying, No, I really mean it. Only me.
本当に何回も言うけれども、私だけがあなた方の神である。
Don't love anything else. Don't make an idol in place of me.
他の神や偶像を拝んではならない。
Don't love anybody else.
私以外のものを、愛してはならない。
I'll get jealous, he says.
本当に、ジェラスやから、妬む神であるというふうに言ってますよね。
This sounds like a negative word, right? Jealous.
なんかこう日本的な考え方でいくと、ジェラシーっていうのはなんか、否定的な悪い意味の言葉だけに聞こえてしまうと思うんですけど。
But there is a holy jealousy that God has, because if you violate only Him, He gets jealous when you're playing around with something else, when you're playing around with other gods.
本当に神様が持たれたのは聖なる側の良い側の、ジェラス、妬むという言葉で。私とあなただけの関係をそれだけ大切に思っておられるということです。
He says, don't make an image of something else that you admire.
何か自分が受けた、イメージとかで偶像を作ったり、それを、拝んではならない。
It's kind of like he's saying, don't keep a picture of your old girlfriend or of your old boyfriend when you come to marry me.
例えて言うならば、その結婚をしようとしているのに、昔のボーイフレンドやガールフレンドの写真をまだ相手が持っているっていうことに、
Can you imagine being married and have a picture of your old girlfriend and set it on the kitchen table and see it every day?
まあ、結婚、もうすでに結婚しているとして、家のキッチンのテーブルに、昔のボーイフレンド、ガールフレンドの写真がトンって立て、写真立てにでも入ってたら、どう思いますか?
How would you feel? Right? It would break your relationship, right?
もちろんそれでも関係が壊れてしまいますよね。
It sounds ridiculous, but that's exactly what happens when people make an idol and they worship it. God gets jealous.
でも実際にこの今皆さん笑われましたけども、昔のそのイスラエルの人たちはエジプトから救い出される前にそうやって神様に反抗してたわけです。
What he's saying is, don't substitute me for something else. I have no substitute.
私の代わりになるものがあってはならないというふうに神様はおっしゃっています。
Keep me in a special place in your heart.
皆さんの一人一人の心の中で私を特別な位置に、唯一特別な位置に置きなさいというふうに神様はおっしゃっています。
Don't allow anything else in this world or out of this world to get in between you and me.
この世の他のものを何か置いてしまうのではなくて、私とあなたの関係の間には何も邪魔するものがあってはいけないというふうに神様はおっしゃっています。
Verse 7. You shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses his name.
はい、20章の7節です。あなたはあなたの神、主の御名をみだりに唱えてはならない。主は御名をみだりに唱える者を罰せずには置かない。
Cherish me in your heart as well as with your words.
これは皆さんの心の中で神様のことを大事にするのと同時に皆さんの口から出る言葉でも神様のことを大事にしてくださいということです。
Don't speak badly about me.
私の悪口を言ってはいけないし。
Don't insult me or disrespect me when you talk to other people.
私を侮辱したり不尊敬なことを周りの人に自分のことについて言ってはいけないということです。
Now, sometimes, unfortunately, I hear people talk down about their spouses when they're not with their spouses.
時々、まあ、残念なことですけれども、日常生活の中で、話し相手の人が自分の配偶者の悪口を自分に語りかけてきたりすることがあります。
My husband's so lazy.
もう私の旦那は本当にもう、くだくだだらだらするんです。
He doesn't do anything right.
何にもせえへんし。
My wife.She's such a dictator. She just, you know, rules over my life. She's so strict.
私の妻はもう独裁者みたいなもので、私のもうすべて取り仕切るのが彼女です。
ははは。But it's very disrespectful.
でもそれって本当に不尊敬なことですよね、相手に対して。
It's important that we think about and speak about the people that we cherish in the same way.
本当に相手のことをその思いの中でもそうですけれども、口から出る言葉でも相手に対する、尊敬を示さなければ、不尊敬があってはならないということです。
That includes God, that includes our spouses.
それには、その相手には神様も含まれますし、皆さんの結婚相手も含まれます。
Verse 8 through 11. Remember the Sabbath by keeping it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you, nor your son or daughter, nor your male or female servant, nor your animals, nor any foreigner residing in your towns. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth and the sea and all that is in them, but he rested on the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy.
20章の8節から11節です。安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ。6日間働いてあなたのすべての仕事をしなければならない。しかし7日目はあなたの神主の安息である。あなたはどんな仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子娘、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる在留異国人も。それは主が6日のうちに天と地と海、またそれらの中にいるすべてのものを作り、7日目に休まれたからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものと宣言された。
What does this commandment say if we think in terms of God, if we think in terms of a relationship like marriage?
この箇所はじゃあその、戒律として結婚関係において何を誓ったものになるんでしょうか?
Spend time with me.
私と時を共に過ごしなさいということです。
Six days you have work, and you're busy, and I understand that.
6日間忙しく仕事をしなければならない、働かなければならないというのは理解します。
That's good.
それは良いことです。
But take some time to be with me.
でも私と一緒にいる時間を特別に確保してください。
And God uses himself as a standard and as the example of working and then resting. He created the earth.And then he rested.
神様はご自身をその、全ての創造されるっていう作業を通して、休み、働くことと休むことで、それで休むことが大事だということをご自身が示されました。
Now God created the earth in six days, six periods. So he started with kind of the general broad things, and then it kind of got more complicated as it went on.
神様は6日間かけて地球上のものを創造されたわけですけども、最初に天と地と海があって、それからどんどん、複雑なものを作られていきましたよね。
You've got vegetation and trees, you've got birds and fish, and then you've got bigger animals, and then finally you have humans on the sixth day, on the very last day.
いろんな植物とか生き物とかを作っていって、最後に私たち人間を6日目に作られました。
Isn't it interesting that God created us on the sixth day?
私たちが6日目に作られたってことを本当に興味深く思います。
What happened after he did that? He made his most special creation.
最も特別なその被造物を作られて、その後に神様がされたことは何だったでしょう?
He rested.
休息、安息日を取られたわけです。
So he could spend time with us.
ですから神様は私たちと今一緒に時間を過ごすことができます。その時間を神様は確保してくださったわけです。
Imagine if God made us on the fourth day.
ちょっと皆さん想像してみてくださいね。神様が私たちを4日目に作られていたとしたら。
Okay, and then he hasn't finished the other stuff yet.
まだ他の想像をしている途中ですよ。
Okay, you know, don't bother me. I'm busy making trees.
今ちょっと木作ってるとこやから、そこ邪魔、ちょっと今、今。
Okay, I don't have time. Daddy doesn't have time to play with you now.
お父さん今ちょっと忙しいから、ちょっとそこにじっとしといて。
Okay, I'm thinking of fruit. I gotta make some different kinds of fruit so I can feed it to you. Just wait.
いろんな種類のフルーツ作ろうと思って今ちょっと考えてるとこやから、そこでじっとしといて。
And I'm gonna make animals. They're gonna be great. You love them. But just wait. Just go play in the corner over there.
動物作ってて、後で一緒に遊んだら面白いと思うから、ちょっと今そこで遊んどいて、自分でちょっと待っといて。
But luckily that wasn't the case. We didn't have to wait till he was done. He waited, he finished all of his work and he rested so he could spend time with us.
でも実際はこうじゃなかったわけですよね。6日目に私たちは最後に作られて、その後神様は私たちとの時間を持ってくださっています。
He stopped everything so he could spend time with us.
全ての、想像の手を止めて私たちと特別な時間を持ってくださったわけです。
Spending quality time is an important part of any relationship.
充実した時間、質の良い時間を一緒に過ごすっていうことは関係によってとても大事なことですよね。
On the other hand, if you don't really spend time together, can you say that you have much of a relationship?
ですから、ある関係があるとして、そこで十分な時間を取っていないとしたら、皆さんはその関係を大事にしているっていうことができるでしょうか?
A good relationship with God, a spouse, or with anybody requires you to put down something and focus on that person.
神様やその結婚相手や、周りの人、誰とでもそうだと思いますけれども、良い関係を持とうと思ったら、手を止めてその人との時間を持つ必要があります。
Put your work down.
今やっている仕事を止めて。
Put your hobby down. Stop working on your hobby.
趣味を何かをしている趣味に費やしている時間、手を止めて。
Put the smartphone away and talk.
スマートフォンをちょっと横に置いといて、相手と、面と向かって話をするとか。
Rest from your business and your busyness.
仕事から休むのと同時に、忙しさからも、間を置いて休む必要があります。
Because spending time with somebody says, I'm here for you.
時間を一緒に過ごす、相手と一緒に過ごすということは、私は今、あなたのためにここにいますということを言い表しているのと同じことです。
My mind is not somewhere else.
私の、マインド、今考え、気持ちも今、ここに、あなたと一緒にいますということですよね。
I want to focus on only you.
今はあなただけに私の、全てのフォーカスが当たっていますということです。
Because you're important to me.
なぜかといったら、あなたは私にとって大事な人だからです。
Marriage and our relationship with God should never be a business relationship.
ですから結婚とか神様との関係っていうのは、ビジネスのような関係であってはなりません。
When we go to work, we talk with people, we relate with people to work on goals, to achieve something, to create something.
私たちが仕事に行って話しすること、やることって言ったら、その同僚とかと話をして何かゴールの設定があったりとか、そこにじゃあどうやってそのゴールを達成するかとか、何かを作り出すっていうことをに対して一緒に働くわけですけど、
That's wonderful thing, to have those working relationships.
それはもちろん仕事にという意味ではいいことです。
But God wants us to have an intimate relationship with Him, just as a marriage is supposed to be.
でも神様は私たちと親しい関係を求められました。それは結婚と同じような関係です。
It's not a relationship that's based on business.
それはですから、ビジネスの考え方に基づく関係とは違います。
Business relationship is I do this and you do that.
ビジネスに基づく考え方っていうのは、私はこれをするから、あなたはこの役割をやってくださいねっていう関係ですよね。
Or I ask, can you do that?
で、相手に対して、もしくは何かしてください。それできますかって頼むことですよね。
Okay, and so,How much of our relationship with God is based on business transactions?
じゃあ皆さん考えてみてください。皆さんのと神様との関係が今どれぐらいこんな風にビジネスの関係になってしまっていないでしょうか。
God, I'll do this, but you need to take care of me. Take care of that.
神様、私はこの部分をやりますから、あなたはこの部分をやってください。
Please provide for me. Give me a job. Give me money.
私に必要なものを与えてください。仕事であったり、お金であったり。
I'll be back to check to see if you've done what I've asked.
神様、あなたがちゃんと頼んだことをやってくれたかどうか、後で戻ってきますから。
God, you didn't do what I asked.
神様、言ったことやってくれてないじゃないですか。
What about this checklist that I gave you? You didn't do today's business.
神様、ちゃんとチェックリスト渡したのにちゃんとやってくれてないじゃないですか。
Is that a good relationship?
そういうのは良い関係って言えるでしょう。
You know, it's interesting because some people call that interaction prayer.
残念なことだと思うんですけど、こういうやり取りをある人たちにとっては祈りと呼んでしまう人がいるようです。
God do this, God do that.
神様これしてください、あれしてください。
And that's the extent of the relationship.
それは良い関係とは言えません。
And I know as a married life progresses, you have a lot more business to take care of.
結婚関係が長くなると、まあ、いろんなやらなければいけないことが増えて忙しくなって、まあ、ビジネスの関係になってしまうこともあるかもしれません。
Check the calendar.
カレンダー、今日のカレンダーどうなってたかな、ちょっとチェックして。
My wife has an app now. It's we can share the calendar. I know what's going on. She knows what's going on. We got the same. Okay, gotta know what's going on this week.
うちではもう、アプリケーションのカレンダーを使って、彼女が今日何をしなければいけなくて、自分の役割はこれだっていうのが、オンラインで分かるようになっています。
Suddenly that calendar is looking full. Very full.
待ってみたらいきなりこう、カレンダーがザーって予定で埋まってたりすることもあるわけです。
Who's picking up the kids? What time does the meeting start? What time does it end?
誰が、じゃあ今日子供の面倒を見て、迎えに行って送って行ったりとかするのっていうのがもうこう埋まっています。
In some ways, the modern idea of a good marriage in Japan is a smooth running business relationship.
最近のその日本での結婚に対する考え方、良い結婚関係っていうのの考え方なんですけども、 まあ、問題がなくてこうずっとスムーズに流れていくのが良い関係だというふうに考え方があるようです。
I do my part, you do your part.
自分の役割は自分がちゃんとやるし、相手にも役割があるからその役割をちゃんとやってもらう。
If we don't fight, we have a good marriage.
もう喧嘩がなかったらそれは良い関係だ。
Is that marriage? Or is that just business?
それって結婚の関係ですか？それやったらもうビジネス関係と同じになってしまいますよね。
Yes, teamwork is very important in, marriage.
結婚においてチーム関係、チームワークはもちろん大事なことです。
Yes, God helps us, and we can always ask God. Yes, of course, He always helps us in our relationship.
神様はもちろん私たちが助けを求めれば助けてくださる神様です。
But God is saying with this commandment, yeah, 6 days, we got business. Yep.
で、実際に神様もおっしゃってますよね。6日間は働いてかれたし、私たちにも6日間は働きなさいということ。
But take time for me.
でもその後の1日ですね、安息日は私のために、取り置きなさいということ。
Can we just have one day to relax? Is what God's saying.
自分たち2人その関係のために1日を取り置いて、そこでリラックスしようということです。
Can we get to know each other again?
その1日を用いて、お互いをもっと知り合おうということ。
Can we catch up and refresh?
知らなかったこともある1週間の間にあるだろうし、その埋め合わせをしていこうということです。
Can we talk about something other than business?
だからビジネス以外の話をしようということです。
Talk about things that are important to you. Talk about what's on your heart.
あなたにとって大事なことは何で、今どんなことを考えているのかということを話し合うことです。
How would you characterize your relationship with God?
じゃあ皆様は自分と神様との関係をどのように表現する、特徴づけるでしょうか。
Is it intimate or is it just business?
それは親しいものでしょうか、もしくはさっきみたいなビジネス関係みたいになってしまっている関係でしょうか。
How about with your spouse?
皆さん、結婚相手とはじゃあどうでしょうか。
What do you talk about other than business?
ビジネス以外の話で結婚相手と何を話をしているでしょうか。
So that was a long commandment, that was a long explanation, but I think it was an important one.
ここまでは長かったですけども、これは大事な、戒律の一つです。
Let's go to verse 12. Honor your father and mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you.
はい、出エジプト記20章の12節です。あなたの父と母を敬え、あなたの神、主が与えようとしておられる地で、あなたの弱いが長くなるためである。
The second part of the Ten Commandments starts to shift their focus.
10回のうちの、2つ目の部分に移るわけですけれども、さっきとフォーカスがちょっと変わってきています。
The first four, we really talked about the relationship with God. Only me. Focus on me. Spend time with me.
最初の、4つっていうのは神様との関係について語られてきたものでした。
The next six are actually about relationship with others.
次の6つっていうのはその周りの人たちとの関係についてのものです。
This one is very simple. Honor your father and mother. Value your family relationships.
これは本当に、単純なものですよね。自分の父と母を敬いなさいということ。家族を大切に、家族関係を大切にしなさいということです。
If you get married, value your in-laws. They're very important.
もし結婚しておられるようでしたら、義理の家族関係も大切にしなさいということです。
If you respect me,You will respect others. That's what God is saying.
私のことを敬うのと同じぐらい、周りの人たちを敬いなさいということです。
Exodus 20, 13 through 16. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false testimony against your neighbor.
はい、出エジプト記の20章の13節から16節です。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。あなたの隣人に対し偽りの証言をしてはならない。
These commandments or these vows or promises, they're all about living in relationship with other people.
これは、周りの人たちとの、どう関係を保って生きていくかということについて語られたものです。
First, respect the boundaries of human relationships.
一つ目は、周りの人たちとの境界線に対してきっちり敬意を払いなさいということ。
Don't violate or take away from others.
他の周りの人たちからの権利などを犯したりとか、それを取り去ったりしてはいけないということ。
First of all, don't take away life.
そういう考え方でいくと、一つ目は周りの人たちの命を取り去ってはならないということ。
Jesus expanded this commandment, do not murder. He expanded it to mean also,Do not hate people. Do not speak ill of them. That's also like murder.
イエス様はこれをもっと具体的におっしゃってるんですけど、殺してはならないというところの説明に関して、もう相手のことを嫌ったり、邪悪な思いをその人に対して持ったりすることも、それは相手の人のことを殺すのと同じだというふうに言っています。
Is your relationship life-giving?
皆さんの周りにある人間関係っていうのは、命を与えるような人間関係でしょうか。
Or do you bring your hatred of others into your relationship and talk about that? That kills a relationship too.
もしくは、その相手に対する憎しみとかを持ち込んでしまって、その人間関係が壊れてしまっているような状態でしょうか。
Treat others outside with dignity and respect if you want to have a good relationship with your spouse or with God.
周りの人たちとも神様やその結婚相手と同じように良い関係を保とうとすれば、その人に対する尊厳はとても大切なことです。
It says, do not commit adultery.
次に、姦淫を犯してはならないとありました。
Do you see how parallel and how logical this commandment is, when, especially when thinking about the first couple commandments that we talked about?
最初に、学んだ2つの、10回のうちの2つ、最初の2つに、ここが、似ている。同じことを言っていることに気づかれたでしょうか。
Right, so we're talking about only God, be faithful to God, don't go outside of that relationship. And now it's in a human sense, don't break the relationship, the boundaries of a marriage relationship.
神様だけを愛する、相手、自分に与えられた相手だけを愛するということですね。他にその、特別な気持ちとかを向けてはいけないということです。
Don't cheat on God.
神様を、もちろん騙してはいけないし。
Don't cheat on, don't have other lovers in your marriage.
他に結婚関係において他に、恋人、愛人がいてはいけないし。
You know, because you're violating marriage. Marriage is God's covenant, God's masterpiece that you're violating. It has special rules. It's like a relationship with God.
結婚関係を破るということは、それは、神様との関係をも反映するものなので、そちらへも当然影響が出て、神様との関係も壊してしまうことになります。
Jesus expanded this commandment as well. He said, even if you look at somebody lustfully, if you're thinking about it, that is also adultery.
イエス様はここでも具体的な説明をされていて、姦淫を犯してはならないっていうところですけれども、その相手、異性に対して情欲を持ってその人を見るということ、もうそのこと自体が姦淫を犯しているのと同じだというふうに説明をされています
。Be wholly devoted to your partner.
ですから皆さんは皆さんのすべてを本当に残るとこなく、余すとこなく、すべてを相手に対して捧げる必要があります。
Don't steal.
盗んではならないとありました。
What that means is trust God's provision.
これは神様が与えてくださる必要な時に必要なものを与えてくださるということを信じるということです。
Don't harm other people to get something for yourself.
誰かがその犬が持っているからといって、その人の持っているものを欲しがったりしてはならないということです。
You have all that you need in the relationship with God.
皆さんに必要なものっていうのは神様が必ず用意してくださいます。
Stealing is not trusting God's goodness to provide.
盗むということは、その神様が用意してくださっているということを信じてませんということを証明しているのと同じことになります。
Don't lie.
嘘をついてはならないとあります。
In other words, don't violate trust and don't violate truthfulness.
それは、信頼に足ること、誠実であることっていうことを、もう、自分でその境界線を捨て去っている、超えてしまっているということになります。
Be honest with God, be honest with people.
神様に対して、周りの人たちに対して正直でなければなりません。
If we can't get truth from our most intimate relationships, where can we get truth from?
もう、一番その誠実であり、真実であるべき関係からそれを得られないとするならば、どこからじゃあ私たちはその真実っていうことを自分の中へ取り込んだらいいんでしょうか。
We depend on our spouses to be the one to give us truth. Maybe they're the only person who can give us some truth.
結婚の関係になるとそうだと思うんですけども、結婚相手だけが自分に対して言いにくいことも言ってくれるような関係になりますよね。
That could be for very deep things. That could be for very small things.
それは本当に心の中の深い問題でもそうでしょうし、本当に些細な小さな問題でもそうだと思います。
Your breath stinks this morning.
今朝ちょっと あなた息が臭いんじゃない？
Your spouse has got to be the person to tell you that. Nobody else is going to tell you that.
ね、他の人に言われたらそれちょっと大変やなと思うんですけど、結婚相手からやったら受け入れられますよね、それも。
Now that shirt doesn't really match those pants. You probably need to change your shirt.
シャツとパンツがマッチしてないんじゃない？このコーディネートおかしいんちゃう？
It just doesn't really look good on you. Sorry. You got something right here. You got something right there.
ここになんかついてるよ、とか。Okay.
We need truth.We need somebody to check with us.
私たちに必要なのは真実です。それを誰かに、チェックしてもらう必要があります。
In an intimate relationship, we can get truth.
うん、それが、真実の関係、本当の良い関係にあれば、そのチェックを受けることができるわけです。
In the same way with God. God is truth. He gives us truth about the true state of our lives.
神様も真実な方であるので、私たちにそれを、教えてくださいますし、私たちがそうでいられるように、してくださる神様です。
Don't violate the truth by lying, he says.
ですからその真実である、誠実であるという境界線を皆さんは越えてはいけません。
Here's the last promise, the last vow or the last commandment in verse 17.
はい、最後のところが17節になります。
You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife or his male or female servant or his ox or donkey or anything that belongs to your neighbor.
20章の17節です。あなたの隣人の家を欲しがってはならない。すなわち隣人の妻、あるいはその男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを欲しがってはならない。
This last commandment is a very interesting one.
これちょっと面白い、興味深いですよね。
So I teach a class on religion in a university.
私は、その学校で宗教学を教え、
And when I had the students look at the Ten Commandments, they were shocked by this one.
で、生徒たちがその10回を見ていて、ここでちょっとびっくりしてたんです。
Because don't murder and don't steal, that's just common sense, no problem.
うん、殺してはならない、盗んではならないっていうのは本当にもう常識的なことなんで、みんなすぐにこう、共感できると思うんです。
But in this one, God asks us for devotion of our very most deepest heart.
でもここで分かるように本当に心の一番深いところまでを神様が私たちに求めておられるということです。
He says, "Don't put your heart on somebody else's things."
誰かのものを欲しがってはならない。
Don't want the life that they have.
その人たち、他の人たち、周りの人たちが持っている命を取ってはならない。
Why not?
なぜでしょうか？
Because he's saying, "I'll take care of you."
さっきもありましたけれども、神様が私があなたたちのためにすべて必要なものは用意するっていうふうに約束をされているからです。
And God's asking us, "Am I enough for you?"
で、神様は皆さんに問いかけておられます。私が与えたもので満足していますか？
Do you believe that I will give you those wonderful things at the right time?
私が皆さん一人一人に計画を持っていて、それを皆さんに最適なタイミングで与えようとしているその計画を信じますかと聞かれているのと同じことです。
Don't look outside of our relationship for what you want. Be satisfied with me. Be devoted to me.
ですからその関係の外に何か自分が欲しいものとかっていうことを求めてはいけません。
I would like to kind of put all these things together and kind of summarize in this way.
今日のところを、まとめていきたいんですけれども。
So, our relationship with God is a covenant relationship.
私たちと神様との関係はこうやって、あったように契約の関係みたいなものです。
Marriage is also a covenant relationship. It's based on these promises.
結婚も、制約に基づく、契約に基づくものです。
So, I'm going to put those two together. I'm going to call them covenant relationships. So, I want you to think about both of them when you ask.These questions
ですからその同じ契約の関係に基づいている2つのものです。神様と私たちの関係、結婚関係についてまとめていきたいと思います。
And so first of all, covenant relationships have boundaries. And the question is, do I keep the boundaries?、
今日の1つ目の皆さんに対する質問ですけれども、契約の関係にはきちんとした境界線があります。皆さんは境界線を守っているでしょうか
?Only you is a boundary.、
あなただけですっていうことがここで言う境界線になります。
With God, I will not let anything take the place of God in my life.
私にとって神様がいるべき位置を他のものですげ替えたりしてはいけないということです。
I will not step outside of my relationship to fulfill my needs.
自分自身の必要を満たすために神様との関係から一歩踏み外してはいけないということです。
I will depend on God as the source of life and love.
命と愛の源である神様がすべてを満たしてくださるということを信じて、それにより頼むことです。
So we have to ask, is there anything that you rely on more than God?
神様以上に、ですから皆さんは問いかけないでください。神様以上に今より頼んでいるものがないでしょうか。
Is there anything that you spend most of your time and focus on other than God?
神様の他に自分の時間やフォーカスを当ててしまって、神様以上に当ててしまっているものがないかどうかを今振り返る必要があります。
Those are boundary issues.
それは本当にこの境界線に問題が生じているという証拠です。
It could be anything. It could be things like money. It could be things like even your dream or your goal or another relationship.
それはお金であったり、自分の夢であったり、何かゴールであったり、他の人間関係かもしれません。
I can't tell you what that is.
私は皆さんがこういう問題を持っているということを、知りませんし、それを言うことはできませんけど。
Only you know, only you know if that has violated something in your relationship with God.
それは皆さんが言われなくても自分のことなので、皆さん一人一人が一番誰よりもよく知っているはずです。
But the relationship with God is an exclusive one.
で、神様が求めておられるのは独占的な一対一の関係です。
In marriage, how are your boundaries?
結婚関係において皆さんの境界線はきちんと保たれているでしょうか？どんな状態でしょう？
Do you talk badly about your spouse?
皆さんは相手のことをの悪口を他の人に言いふらしたりしていないでしょうか？
Are you emotionally closer to anyone other than your spouse?
もしくは、自分の相手の他に感情的にその相手よりも近くなっているような関係がないでしょうか。
You shouldn't be. Those are boundaries.
そうであってはなりません。それは境界線を超えてしまっているということになります。
You shouldn't be close to somebody of the opposite gender other than your spouse.
自分の結婚相手を除いて異性とそれより親しくなってしまってはいけません。
Those boundaries are there to protect the integrity of your relationship.
その境界線を守ることによって、その結婚関係を完全な状態に守ることができます。
Are you setting boundaries on your time to spend with your partner?
皆さんは自分の相手と時間を過ごすということに対してちゃんと境界線を置いていて、それを守っているでしょうか。
The second point is kind of similar, but it's this. It's that covenant relationships are about devotion. How devoted am I?
二つ目のポイントですけれども、一つ目と似てますけれども、制約の関係とは自分を捧げることです。私はどう自分を捧げているでしょう。
We see from the Ten Commandments that this is a special relationship with God. It requires my thoughts, it requires my actions, it requires my time use. It's a full devotion.
今日私たちは10回について学んできましたけれども、それは本当に特別なもので、思いや行いや時間の使い方をも捧げる、それを捧げることが求められて、神様との関係においてはそれが求められます。
Am I devoted to God in my actions?
私の行動は神様に捧げられているものでしょうか。
Do I show love in action to other people?
周りの人たちに対して愛を示せているでしょうか。
Does somebody know that I have devotion to God by what I do or what I don't do?
私がしていること、言っていることを通して周りの人たちが私と神様に良い関係があるということを気づくことができるような関係を持っているでしょうか。
And the commandments also cover your thoughts. How is my thought life?
で、その制約というの、考え、自分の思いについても語られていましたよね。私のその思いは日常生活の中でどういう状態になっているでしょうか。
Is it based on my own ideas, my own schemes?
私の思いは自分の考えや自分の考えた枠組みで動かされているものでしょうか。
Or is God at the center of my thinking?
もしくは私の考えの中心にはきちんと神様がいてくださっているでしょうか。
Am I distracted by what other people have? Or am I thanking God for what I already have?
他の人たち、誰かが持っているその考えで埋められているのか、ちゃんと神様が自分の中にいてくださって神様によって導かれているでしょうか。
Do I find time to spend with God? Do I give myself to God in my time?
神様にちゃんと時間を取り置いて特別な時間として神様との時間を持てているでしょう。
If we have a special relationship, do I have a special time with God?
私たちが神様との関係を特別なもの、大切なものとするのであれば、そこに特別な時間をちゃんと取り置く必要があります。
For spouses, think about this issue of dedication.
結婚の相手に対してのこういうことを考えなければいけません。
What actions show your dedication to your partner in marriage?
結婚相手に対して、献身しているということは、どういうじゃあ行動を通したらそれを示すことができるでしょう。
Are you a functional business couple or are you intimate friends?
皆さんの結婚関係は機能的にビジネス的にしっかり動いているビジネスの関係でしょうか。もしくはきちんと親しい関係がそこにはあるでしょうか。
Husbands, what actions can we do to show that we are dedicated to our wives rather than expecting them to serve us?
夫である皆さん、皆さんは相手から使えられていることだけを求めるのではなくって、きちんとその相手に対して、誠実で愛しているということを示せているでしょうか。
Wives, how can we show our love and respect to husbands through actions?
妻である皆さんも同じです。自分の夫に対してきちんと行動を通して愛している、尊敬しているということを示せているでしょうか。
Through words.
言葉を通してはどうでしょうか。
Even your thought life, how can we show that in our thoughts?
こっちには出なくても皆さんの思いの中ではどうでしょうか。
Do we think of the other person as much as we do ourselves?
私たちは自分と同じぐらい相手のことを、周りの人たちのことを大切に思っているでしょうか。
Do we think about our partner and pray for them, or do we only pray for ourselves?
相手が自分のために祈ってくれることだけを求めていないでしょうか。ちゃんと相手のために自分も祈っているでしょうか。
And isn't that the cause of most fights? Is that we are not thinking about the other person enough? We're only thinking about ourselves.
多くのこの喧嘩の原因というのは、相手が自分に何かをしてくれることだけを求めすぎて、自分はその人に相手に対して何もしていないということが問題になります。
A beautiful sign of devotion is giving yourself.
献身の、一番わかりやすい美しい形というのは、やっぱり自分自身のを相手に捧げることですよ。自分自身の何かを相手に捧げることです。
How about giving time? We talked about that a lot.
もし、一つは時間があると思います。
Do you have special time with your spouse?
相手、結婚の相手に対してきちんと時間を取って、過ごしているでしょうか。
Can we put aside the business and the tasks and the hobbies each day or each week a little bit and make time for each other?
お互いに時間を取って、相手に対して時間を取って、趣味であるとか何かやらなければいけないこととか仕事っていうのを横に置いといて、お互いのためにお互いの時間を取り置いてきちんと作っている、使っているでしょうか。
Devotion shows itself in action and thoughts and time.
献身っていうのは本当に自分の行いやその思いとか、行動に何献身の度合いというのはきちんとそこに現れてきます。
And I shouldn't have to say this, but marriage is about love.
もうほとんど言うまでもないことだと思うんですけども、結婚関係っていうのはもうほとんど愛に、ほとんど全て愛に基づくものです。
And our relationship with God is about love.
神様との関係も愛に基づくものです。
But do you live with this idea that God is demanding and He maybe has all these rules for you to fulfill and you're kind of afraid and you gotta fulfill all these rules?
もしかしたらでもある人たちにとっては神様との関係が何か与えられたルールを守らなければいけなくて、それのことに自分の思いを費やしてしまっていないでしょうか。
You think about, oh, I need to do this and I need to do that because God would be angry if I didn't.
これ神様から与えられた、これを守らないといけない、これをしないといけないということに恐れを抱いてしまって、それが自分を支配していないでしょうか。
But think about that. If you had a marriage where you were always afraid of the other personAnd you had to fulfill all of the rules that the other person had. Would that be a good marriage?
でも結婚関係で本当に例えて考えてほしいんですけども、相手から何かもうプレッシャーを受けて、これをしなければいけないっていうふうなのを守ることにこう気持ちがいっぱいになってしまっている、そういう結婚関係は良い関係と言えるでしょうか。
That would be a very dysfunctional relationship.
それは本当にもう機能不全になっている関係だと思います。
Think about this way. You're thinking about cheating on your wife.
こういうふうに考えてみてください。皆さんが、妻を何か騙しているとします。
And so you're thinking about, okay, maybe I should cheat, but oh, I'm afraid of what will happen. I'm afraid of the lawyers. I'm afraid of the money that might be involved if they catch me cheating on my wife. So I won't do it.
でそれに対して何か、弁護士が出てきて、ややこしいことになったら困るから、慰謝料がいくらって言われて、なったら困るからということで、その だからやらないっていうふうに考えるでしょうか。
Do you think that level of relationship would be good? Do you think that would be a nice intimate marriage?
そういう関係っていうのは良い関係だっていうふうに言うことができるでしょうか。
Of course it wouldn't.
違いますよね。
But sometimes we might think of God that way, that we're just always afraid of the rules, and so we do the very minimum to try to please Him.
神様に対しても同じだと思います。何か言われてることを守って、もう最低限のことだけしといて、あんまりこうややこしいことにならんようにしようって思ってしまうか。
But a relationship must be based on love.
でも私たちはその神様に対して愛の関係を保つ必要があります。
The gospel is that God first loved us, and then we loved Him.
福音の本当に大切な要素として、まず最初に神様が私たちを愛してくださったというのがあります。
God took the initiative. He romanced us.
神様がまず私たちに対してロマンスを持たれたわけです。
God rescued us out of slavery.
そして神様が私たちを奴隷の状態から、救い出してくださいました。
He romanced us.
神様がまず私たちにロマンスを感じてくださったわけです。
And because we love him, we want to keep his boundaries.
ですから私たちは愛されたがゆえに私たちと神様とのその境界線をきちっと守ろうとするわけです。
Because we love him, we want to show our devotion to him in our actions and our thoughts and our time.
神様を愛するがゆえに神様に対して、献身をしようと思うわけです。
When our motive is love, we don't do the absolute minimum to keep the rules.
もし私たちの動機が愛であるならば、最低限で留めておこうっていうふうにはならないはずです。
If we're motivated by love,We go far and above over that, right?
私たちのが愛で動機づけられているというするならば、私たちはできるだけ多くのことを神様に対して献身しようというふうになるはずです。
So are we motivated by love or by fear?
私たちはですから考えなければいけません。私たちが動機づけられているのは愛でしょうか、それとも恐れでしょうか。
I want to finish with time for us to just be quiet and to think aboutThe message today, and I want you to just take time, a special time, to talk with God about it.
今から少し静かな時間を持って今日のメッセージのことについて、皆さん一人一人が神様から語られたことがあると思うので、それについて考える時間を持ちたいと思います。
And whatever you want to pray, whatever you want to say to God, whatever you want to think about from this message, I'll give you just time to do that. That's between you and God.
神様から示されたこと、神様に対して祈りたいこと。何でもいいです。本当に、静かな特別な時間を持って今から、時を過ごしたいと思います。
So let's pray.
お祈りしましょう。
Lord Jesus, we thank you for this time today.
イエス様、この時間を与えてくださったことを感謝します。
We love you because you first loved us.
まず、最初にあなたが私たちのことを愛してくださったので、私たちもあなたのことを愛します。
Lord, we want to remember to be dedicated to you out of love. We want to show you that we love you.
私たちは本当に愛に動機づけられてあなたのことを愛するあなたに対して献身するということをいつも覚えておきたいと思います。
You are the most important thing in our lives. You are the center of our lives.
あなたこそが私たちの人生にの中心にあるべき方です。大切な方です。
Help us to remember you're always there for us.
あなたがいつも私たちと共に私たちの心の中心にいてくださっていることを私たちが忘れないように思い出すことができるようにしてください。
Help us to come to you with all the things that are on our hearts and minds every day.
私たちが本当に、心に持っているすべてのものを、持ったままであなたの御前に出ることが、できるように本当に、守り導いてください。
And we pray for our marriages too, that, that they will be open and honest.And dedicated with full of love.
結婚関係についても祈ります。本当にすべて愛で、動機づけられて、愛によって動かされる、関係で、お互いに対して尊敬があって、献身がある関係であります。
In Jesus' name we pray.
皆を通してお祈りします。
Amen.
Amen.